おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日の天気って雲が多いっていうことだったんですけど、はい、うん、スタジオから見るとそんな風には見えないんですけどね。
そうですね、なんか風がないので、はい、なんとなく静岡の、ね、天気ってこう西から東にこう行く感じですけど、
はい、
東の空の、青空の面積が若干増えてきたみたいな、そういう感じですね。
ねえ、うん、でもなんかやっぱり雨が降るところがあるので、傘を持って出かけないといけないということで、はい、まあね、梅雨ですからね、しょうがないですよね。
はい、
最近の兄貴はどうでしょう。
はい、ですね、もうそろそろ、今年度ですね、いろいろ3月とかですね、12月とかですね、そういう時期までに、こなしていくというかやっていく、さまざまな講座のね、参加者が報告が来てるんですけど、今年もね、新しい事業も含めて本当にたくさんのね、新しい出会いというか、初めて会うね、業種さんとか初めて会う会社さんたちのリストがいっぱい上がってきてるので、まあ1年間のね、長い付き合いになりますから、非常にこれまたね、楽しみだなと思って、責任も重くなりますけどね、この1年間、まあ4月3月末の年度末までね、しっかりと頑張っていきたいなと気を引き締めているところです。
はい、体に気をつけて、はい、頑張ってください。
頑張ります。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、
う
ん、
はいはい、
ありがとうを伝えたい人ということなんですけど、はいはい、うん、兄貴誰かいますか？
そうですね、もういろいろ考えたんですけど、
はい、
もちろんね、家族とかも当然ありがとうなんですけれども、やっぱり僕の場合はね、外で仕事していること非常に多いですけれどもね、どうしてもこう講師とかそういう立場でこういろんなところにお邪魔することって多いじゃないですか、
はい、
なんですけども、そのさっきのね、お話じゃないですけど、講座の運営であったりとか、セミナーの準備、また集客であったりとか、そういうのをね、こう支えてくれている裏方でいるこうスタッフの人たちっていうのは本当に大変なんですよね。まあ、僕自身もずっとそういう、まあ裏方も経験してますので、できるだけね、こう自分がこう先生というかね、そういう講師という立場で行っても、その事務局の人たちとかね、裏方で働いている人たちの気持ちをこうね、組みながら一生懸命頑張りたいなっていう気持ちで頑張っているので、ぜひね、そういうね、今のこれからまた今ね、準備している皆さんも含めてですね、本当に心からありがとうと。そしてこの番組をね、こうずっと、300何十回も支えてくれているボイス級のスタッフと、
はい、
そして、なんとりなちゃんと今日で、ね、115回目ぐらいになるんで、
すごいですね、
はい、どうもありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございます。
はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回は J タウンネット、日本で海外線から一番遠い地点、佐久市の山の中が日本中から人が集まる観光名所にという記事から、日本一〇〇、日本初の〇〇というのがとても注目が集まるというお話、意外と身近にありそうですね。
そうですよね、まあ、どんなに小さな日本一でもいいので、しっかりした根拠があるというのがいいですよね、
はい、
これね、ギネスブックなんか見るといろんな世界一載ってるじゃないですか。
あ、載ってますね。
そう、あれの中の日本一番っていうふうに考えるとちょっとヒントになるかもしれないので、見てみたらいいかなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、
はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は伊豆日日新聞から、旅館文化と文豪、うん、日本遺産に河津町登録目指すという記事、
うん、
私も最近河津には注目をしていまして、うん、先日も河津町の峰温泉大奮闘公園に行ってきました、
はいはいはい、
伊豆が連携してたくさんの観光客が呼べるようになるといいなと思いテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では 河津町の相馬町長がノーベル文学賞作家川端康成の伊豆の踊り子ゆかりの旅館福田屋を構成遺産とする伊豆の旅館文化と文豪遺産というテーマで、まあ、文化庁のですね日本遺産の登録を目指す方針を議会で明らかにしたと伝えています。で、伊豆の旅館文化と文豪遺産というのは県東部の政治経済そして行政のリーダーが地域活性化策を研究するサンフロント21懇話会というのが提言し、まあ、関係市町がですね構成案を提示で、明治以降伊豆には川端康成、芥川龍之介そして夏目漱石三島由紀夫など多くの文人が訪れ各地の旅館に滞在しさまざまな作品を残してきた。で遺産は伊豆の自然と温泉そして食をめでながら創作に励んだ文豪の、まあ、足跡それから足跡と、友好の跡をストーリー化し伊豆ならではの文化として発信する。で推進は伊豆市と河津町を中心とした関係市町が協議会を担いで同懇話会が支援をする。で相馬町長はですね登録は大変難しいと聞いているが伊豆市と連携を取って川端康成が愛した湯河の温泉が登録させ、されるよう努力していくと述べた。で今後のスケジュールは有識者の会議と設置と、遺産の調査選定そして関係市町による推進協議会の設立を経て今年、来年の8月に登録申請をすると掲載されているんですね、
はい、
ではりなちゃんはこれ川端康成と伊豆の踊り子以外で伊豆と文豪または文学の関係何か思いつくものありますか？
あの熱海に銅像がある尾崎紅葉の金色夜叉、
はいはいはい、そうですね、
ですね、
はい、そうですね。もうあれもねすごく有名な、はい、あの銅像と物語になってますけどこのね尾崎紅葉の金色夜叉舞台は熱海なんですけど、はい、これね書かれて執筆されたのは、修善寺温泉の新井旅館と言われているんですよね。
そうなんですね、熱海じゃないんですね。
そうなんです、そうなんです。で、僕もね伊豆と文学の関係というのが深くゆかりのある旅館や地域がたくさんあることこれは知っているんですが詳しくとなるとちょっと不安があったのでですねあのサントムーン柿田川のアネックスの中に入っているですね長倉書店のオーナーこれ長倉さん、そこはですね修善寺にあの本店があるので、
はい、
非常にこれ詳しいんですけどもこれ長倉さんに聞いてみたところですね川端康成が伊豆の踊り子を執筆したのがこれ天城湯ヶ島の湯本館そして太宰治の社用というのがあるんですけどこれは沼津内浦の安田屋旅館で伊豆長岡温泉泉荘は武者の工事実奴で熱海の紀雲閣と志賀直哉で修善寺の菊屋が夏目漱石そして新井旅館は先ほどの尾崎紅葉以外にもですね芥川龍之介島田紀藤村とですね名だたる文豪と伊豆というのが深い関わりだということを教えていただきました。
はい、
ただですねこの平成27年から認定が行われている日本遺産ですが毎年前年度に申請された地域案件に対し4月に審査委員会が開かれでその年度の認定を行っているんですけれども今年28年度の申請数全国で67件、そのうちですね日本遺産に認定されたのはわずか19件、これ認定確率 28% という難関なんですよね。で昨年度静岡県からは、愛知県と共同申請をして若き家康に出会う町戦国大名徳川家康の城下町で岡崎浜松静岡という申請がなされましたけれどもこれ認定に至らずということなんですけれどもで現在、静岡県の認定ってないんですよね。で27年28年の2年間での認定数というのは合計で38件ということで、国はですね2020年のオリンピックイヤーまでに100件をめどに登録を目指したいとしているのでなんとかですね静岡県もここまでには何かね間に合わせたいなというふうに思いますよね。
難しいんですね。すごく
難しいんですよ。
それにびっくりしました、
はい、
なんかこう私たちがこういう話を聞くと、うん、わすごいすごいと思うのでもうすぐ認定ですっていうイメージがあるんですけど、はい、なかなか行かないっていうところがねまた、まあ、大切な重要なところでもある、
はい、そうなんですよね、はい、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこの日本遺産認定の鍵について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは 多くの地域住民に理解されて上昇ということになるんですが、まあ、昨年審査が行われたあの伊豆地域ね、世界ジオパークへの登録申請というのがあったと思うんですが、はい、これ認定しないと言われたわけでもなく、改善の余地を示されて保留状態なんですよね。でこの要因の一つに地域の、まあ、地元の盛り上がりというのが挙げられると思うんですね。で行政や観光関連業の人たちというのはこれ認定に向けてすごく頑張っていましたが、その他の住民は大きな、まあ、今一つ大きな関心を寄せていなかったんじゃないかなというふうにも感じるんですよね。でこの日本遺産の登録は関係する地域や地域資源を結びつけるストーリーというのが非常に重んじられているんですね、はい、でこのストーリーこれ認定を目指すために仕立てられたものなのか、それともですねその地域の人たちが納得する必然的なものなのか、このポイントというのは大変重要なんじゃないかなというふうに思うんですよ。で観光行政が戦略的に仕立てるものではなく、多くの地域の人たちに理解され、そして地域の人たちのですね自慢となるようなストーリーがあってこその認定と考えて、ここを徹底すると、まあ、河津町だけでなくですね、まあ、伊豆全体が同様のテーマで申請認定を果たして、地域の自慢となるようなストーリー、こういうものにねぜひしていっていただきたいなと。でそうすればですね、国の認定機関も、あ、そんなにね地域でこう愛されてこの関係というのをねみんなで自慢してるんだなっていうのが伝われば、ドンと認定の判子をしてもらえるんじゃないかなというのがちょっとした考えなんですよね。これあの実際に登録されているものっていうのはちょっとペラペラっとあの全部じゃないですけどね目を通したんですが、非常にやっぱ説得力のある、ああなるほどねっていうものがやっぱ多かったように思うんですよね。
そっか、住民、うん、みんな持ってることなんですね、
はい、そうなんですよ。
そうか、こんな素晴らしいものがあるから、じゃあポンってハンコってわけではなくて、うん、はいはい、皆さんが一体となってということなんですね。
そうですね、
難しいですね。
そうだからね、もう本当に三島かんなみも含めて、うん、伊豆をね抱えるいろんな人たちが、はい、伊豆にはこんなね自慢の話があるんだよ、文豪たちがこうね、うん、こんなにみんなね伊豆を楽しんでいい作品を残したんだよっていうのをねどんどん発信できるような、そういうストーリーになるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、あの、うん、本当に 見て楽しむところもたくさんある、うん、美味しいものもたくさんある、はい、それも売りたいけど、こんなすごい人たちがここにいて、うん、で本を書いた、執筆した、これってすごい最高なことだと思うんですけど ね、
そうなんです
よね。もうぜひ、ね、盛り上げていきたいですね。
頑張っていただきたいと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。